三毛猫ホームズの推理。巻き込まれてんじゃねえよ。学生の前で気絶してんじゃねえよ。恥さらしてんじゃねえよ。警察やってんじゃねえよ。は、じゃねえよラッシュ。ということで、今回吉太郎が巻き込まれたのは女子大行動吊り下げ事件。
でもね、ほんま気絶してんじゃねえよって言いたくなりますね。
毎回毎回。
ほんまに。なれよという話やね、そろそろね。
いわゆる警察の適正試験にそういうことは含まれてないのかって。
警察官になってからでも考えなダメでしょあれ。
まあそういう意味では、うん、今回運転免許の仕事に回されるっていうのは、はい、これ大正解というか。
まあね、でもね、女性恐怖症っていうのがありますからね。
あ、
女の人来られたら固まって喋られへんかったりとか何にもできませんよね。最後にね、うん、犯人かなっていうような女の人がおったじゃないですか、うん、で片山さん信じてみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、あれでもちょっと信じてへんような感じがあったでしょ、ねえねえ今回はね、
うんうん、
ちょっと進歩といえば進歩かなと。なるほどね。でもそういう時に限って犯人は実は違う人やったってね。
そうそうそう。
そうなりそうな気もするんでね。
まあ最後にね、
はい、
人間の姿のホームズが一言、私と別れるってことはね、人を疑う刑事になるってことなの、気をつけてね。もうまさにそうなってしまってるのかと。
ほんまにその間の悪い人間というかね、うん、あんた今までずっと信じ続けてたんやろと。なんでそこだけ疑うねんっていう時に限ってっていうのがあるじゃないですか。何なんでしょうね、こういう巡り合わせというか。
でまあそのあたりのことで言うとね、
はい、
今回まあちょっと気になったのが、うん、あの女子大生宮越知美役の岡本玲ね、
はい、
あのいつもとメイクがちょっと違って、はい、パッと見分からなかった、
うん、
特に目のあたりが、
はい、
というのも、うん、このドラマにおいてはゲスト女優で、しかもいわゆる猫系の顔の場合、すなわち犯人っていうのが定番になってて、うん、ベッキー、加藤愛、吉瀬美智子、紺野真昼、うん、ね。でこの法則になぞらえるためにあえて猫系のメイクにしたんじゃないかっていうね。まあ普段の岡本玲ちゃんっていうのはどっちかというとほんわかした感じで、
はい、
キリッとした猫系のイメージっていうのはなかったんでね、
うん、
それであえてああいうメイクにして、はい、イコール犯人という風に思わせようと、
うん、
でも実はこれがミスリードで、
はい、
うん、というのは猫系ということでいくと、うん、あの学生課主任の川口素子、
はい、
演じているのが西山真由子だけにね、
うん、
もういかにも真犯人ということに当てはまる、
うん、
で多分そうなんじゃないかとは思うんだけど、
はい、
ねえ、うん、ということでまたまた前後編っていうことになってるんだけど、うん、どうしてもこうなるとテンポが良くないというか、
そうですね、う
ん、でそれにちょこっといろんな遊びっていうのも入ってくる、
はい、
言い換えれば遊びが多い分だけ、あ、これはまたまた前後編っていうのも分かってしまう次第でね、うん、
ですね、
うん、でとにかく今回はあのマツコデラックス演じるホームズの化身、なんといっても紛争は喪服の女、
うん、
私ね、もうすぐで死ぬの、猫って大体わかるのよ。死ぬ時期っていうか、この私がご飯も喉を通らないのよ。おかしいでしょ。もうお別れなのよ。多分ここ数日で。だからね、もうヒントあげられないの。うん、すると吉太郎は、そんなのどうでもいいから病院で見てもらおうと、ホームズを抱き上げようとするんだけど、うん、大きすぎて重くて持ち上がらない。まさにコントそのままというか、
はい、
でこのあたりね、はい、とりあえず気になるのがホームズが人間の姿で言葉を話すことによって人格というかね、まあ性格っていうのが明らかになってしまってる、
はい、
つまりまさにそれがマツコデラックスそのものっていうことになってるわけなんだけど、この良し悪しでね、
ねえ、なんや知らんけど、あの猫までデラックスに見えてきますもんね。そこら辺がねちょっとね濃いですね。
そんな中であの暗号っていうのは結構面白かったし、
はい、
うん、でその時鍵と鍵穴、
うん、
どちらかだけでもドアは開かないなんてね、
うん、
まあなんとなく鍵のかかった部屋と妙にリンクしてたというか
ねえ、
うん、
今回なんかあたるもちょっと近づいてますしね。うん、いろんなところでいろんなリンクがありますね。
ということで、そんな三毛猫ホームズの推理にはまた今回もあの方からメールが、
はい、
最近片山刑事が家族のために料理をするというシーンがめっきりなくなってしまったことが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。三毛猫ホームズの推理第8話、ホームズが片山家を出て行くあたりはいよいよドラマが終盤にかかってきたなっていう感じがいたします。それにしても今回は猫姿のホームズの名演技が見せ方にもよるのでしょうが、いつも以上に冴えていたように思います。別れのシーンでのホームズの表情や後ろ姿などは特に良かったですね。 猫との別れのシーンが忘れられない映画といえば、1975年に公開されたアメリカンニューシネマの名作、ハリーとトントを思い出します。区画整理で家を追い出された老人のハリーが飼い猫のトントを連れ、安らげる場所を求めてアメリカ大陸を横断していくロードムービーです。映画全体に何というか作り手の優しい眼差しを感じるものがあり、地味な作品ですが、名画座で繰り返し見たことをよく覚えております。ホームズ同様、こちらもトントという猫の名前がタイトルに使われており、ハリー爺さんが一緒に連れて旅をするのですから、ほぼ出ずっぱりです。好き勝手に待っている感じや意味ありげな表情を見せる瞬間など、猫好きにはたまらないものがありますね。で、猫との別れのシーンというのは、トントが病気で亡くなってしまうという場面です。ぐったりして様子がおかしいことにハリーが気づき、病院に連れて行くも看病の甲斐なくあっさり死んでしまうのです。ハリーがトントの最後を見守るシーンなど、ぐっと込み上げるものがありました。ミケドク・ホームズの推理でも、主人公がどのような形でホームズと決別し、自らの力で刑事として生きていく決意をするのか、それともやっぱりなよなよしたままなのか、その最後をいろいろと予測しながら最終章を楽しみたいと思います。まあそんなこんなで、何はともあれミケネコホームズの推理、これからもしっかりと応援したいと思いますね。